Spinner。
味な副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第34回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマは先生の自炊お悩み相談室です。ありがとうございます。嬉しい、盛り上げてくれてというわけで、今回のテーマは自炊なんですけれども、はい、私はあの底辺料理記という連載をやっているというか、やってるけど更新が止まってるくらい食べることが大好きなくせに自炊が苦手でしてそんな私を盛り上げていただくためにですね、今日は料理家の渡辺康弘先生をゲストにお招きしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや本当に私自炊が半端なくやばくて、
うん、知ってます
ありがとうございます、はい、もうね、事前情報としてもうカルボナーラは入り卵だし、
そうですね、
桃にナイフ当てればぐちゃぐちゃにっていう塩梅なんですけど、最近はですね、ちょっととある素晴らしい自炊の参考書を手に入れまして、
はい、
なんともうそれを読んでいるだけで腕が上達しそうな錯覚にとらわれるという今回その著者である渡辺康弘先生に来ていただいたんですけれども、そのタイトルが、
はい、毎日食べる家で一人で
ありがとうございます。
はい、
これね、出たばっかりなんですよね。
そうですね、本当についこの間出たばっかりで、まだまだ出来たてほやほやですけどね。
もう本当にこう渡辺先生のというか、せせと呼ばれているので、せせと今日は呼ばせていただきたいんですけれども、はい、もうせせの自炊のいろはが詰まっている一冊。
そうです、もうね、詰まりすぎてるぐらい詰まってますよ ね、
いや本当にそれすごい思って、うん、なんかあのパッキングの時にスーツケース隅々まで入れないと気が済まない人みたいな印象を得たんですけど、
はい、
それくらい本当に端から端までね。
そうなんですよ、もうね、ネタ満載ですよね。
いや、
美味しいコツがね、こうあらゆるところに、ね、入ってますね。
というわけで、あの先生のプロフィールも読み上げさせていただきたいんですけれども、
はい、
1980年鳥取県生まれ、2007年に料理家として独立、
はい、
イタリア料理をメインとした料理教室や企業へのレシピ提供などで活躍。2020年から始めた YouTube せせチャンネルは、少ない材料とシンプルなレシピで意外なほど美味しい料理ができると話題に、
うん、
っていうので合ってますかね。
合ってますね、
ありがとうございます、
はい、
あと最近はね、愛犬のジーノが、
そうです、ジーノちゃん
ジーノちゃんが可愛い
可愛すぎて
可愛いっていうのがね、
はい、
最近の、 あの注目の情報ですよね。というわけで、私もせせチャンネル愛してやまない番組なんですけど、
はい、
そんなせせチャンネルで人気のメニューも収録された料理本ということで。
そうですね、ほぼ全部ぐらい入ってますね。
あ、そっかそっか、
うん、あのでしかもせせチャンネルメニューは、うん、あの狭くがついてるんで、
狭くついてるか、はい、分かりやすい。
そう、丸に背って書いてあるね、
チュワン蒸しとかね。
そうです、
はい、
うん、
茶碗蒸しじゃないですよね。
そう、チュワン蒸しなんで
気になるいやちょっとこれ聞いてる人多分買いたくなると思うんですけど、
はい、
はい、本当ぜひ皆さんこの参考書片手にこの放送も聞いてもらえたらなと。
そうですね、より楽しめますね。
が今日はあの私のいろんな自炊のお悩みについて、
はい、
この本紐解きつつ答えていただきたいなと思っているんですが。
かしこまりました。
はい、まあ、ちょっとお茶でも飲みながら食べながらってことで今日おやつ用意しました。
はい、ありがとうございます。
はい、浅草亀潤さんのどら焼きでございます。
もう大好物ですね。
よかった、
出ましたね。
もう先生はね、美味しいものしか食べたくないっていう固くなな哲学があるので、これ大丈夫か、 OK ラインかなって思ったんですけど。
もう全然 OK ラインです。しかもあのバターまで用意していただいて、
もちろんカルピスバター有塩で用意させていただきました。
はい、よく分かってらっしゃいます
もうこれだけで1本取れそうですよね。
そうなんですよ、
うん、本当に。
さきこちゃんは白あん派ですか黒あん派ですか。
私は黒あんを中身を根こそぎ取って食べる派ですね、うん
いきなりすごいネタがぶっ込まれてるんですけど、
すいません本当に。
どういうこと？
いや私ね、うん、あんことこの皮のバランスで言うと、うん、もう皮8あん2くらいでいきたいんですよ。
ああなるほどね。
そう、
わかります。
うっすらあんこがついた皮を食べたいって感じですよ。これちょっと亀十さんに限っては。
はいはいはい、はい、あのね福岡に、うん、あの博多ぜんざいっていう、うんうんうん、一緒に行きましたっけ。
中洲ぜん
ざい、中洲ぜんざい、うんうんうん、中洲ぜんざいも、うん、あそこって餅が3個のぜんざいなんですよ、
うんうんうんうん、
でも私はですね餅を5個に5個までただで増量できる。
何そのライフハック。
そう、餅を5個に増量した上で、うん、さらにあんこ少なめとお願いするんです。
天才。そういうことです。
そういうことですよね。
そういうことなんです。
うん、分かる、
分かる。私ももう絶対あのトラヤであのお汁粉頼むとき絶対も、うん、あの白玉6個にするもん、3個じゃなくて。
そうですよね、
うん、倍にするもん、
分かります、
うん、食べましょうか、
ね、いただきましょう。
いただきましょう、
ね、もう喋ってるとね気がないですね。
いやもう私はちょっと解体して食べるのが好きなんで。
解体すごいね。
そう、
あでもこのふわふわですよやっぱりね。
そう、本当に信じられないからふわふわなの。
うん、このね当日のふわふわ、これ本当にねその日だけですよね、
うん、よくわかってる。今朝買いに行きました、
うんうんうんうん、
はい。
で大体ほらどら焼きって1個だけもらうことってないじゃないですか、
う
ん、で2個以上、まあ、もらって、
うんうん、
食べきれない分が翌日以降に持ち越されるますよね。
わかる。
それを、まあ、どう美味しく食べるかですよね。
どう美味しく食べるんですか。
うちはね蒸して、蒸してふわふわにして、
うん、
であの上にこうバターの塊をドスンと乗っけてこうナイフフォークで食べたりするんですけど。
パンケーキやん。
そう。
パンケーキやんか。いや私はね、うん、これあのどら焼き一回解体して、
うん、
半面にもうバター塗るみたいな感じでうっすらあんこ塗って、
うんうんうん、
それをまたサンドして食べるっていうのが好きです。めんどくせえ。
解体して戻すみたいなね。
そうなんです。
なるほどね。
うーん、
うん、
もうねほんとふかふかの皮がたまらないの
ですよね。
もう布団シリーズ、
これ亀重ならではですよね。
ね本当ですよね、うん、でこれがちょっと苦いんですよね、
うんうんうんうん、
この苦いの。あ美味しい。
あとはねあれですよ、塩味のホイップクリームをつけたりする。
天才。怖い。
生クリーム立てて、うん、少し塩入れてこう甘くない生を作るんですよ。
何それ、それ誰も教えてくれなかった私人生で。
それで前にやってそうやって食べたことがあるんですけど、うん、それも美味しい。
塩ホイップ。
そう、
ちょっと今私冷たいバターを挟んで食べてます。
そうね、
うーん、バター挟むの最高。
この、ね、バターが硬いということが大事なんですよね。
なるほど、
うん
うん、
この食感にもねコントラストが出ますよね。
なるほどね、うん、確かに。うーん、うま、唯一無二。
うまいわ。やっぱりバター入れた方が絶対美味しいですね。、うん、
バター採用で、
うん、
でも確かにそうですよね。なんか今バターどら焼きとかってあるけど、
大
体もうなんかスプレッドみたいな感じで、
あそうなんですね、
塗られちゃってることが多くて、この個体で楽しめるってなかなかないかもしれない。
なるほど、ね、バターにつける福祉は、
うん、
たっぷりと乗せるとか、あの塗るじゃないんですよね。あ、動詞ですね。
ごめんなさ
い。そう、
うんうん、
バターはね塗るものじゃなくてね、
うん、
乗せるものですよね。
天才、うん、まさにその通り。そしてかじるものであるというね。
そうそうそうそう、
うんうん、
それです。
完全同意であります、うん、いやちょっとマジでもう全然本編に入れない。そろそろもうねこのパツって切られちゃって、
どら焼きだけで本当に、ね、
本当に
ずっと喋っちゃうからね。
いくらでも食べれちゃうから、うん、あ美味しい。
あもう一個あったどら焼きのネタ。
何何教えて教えて。
あのね、
うん、
あの半分に切っていちごを挟むんです。
はあ。俺はいちご大福が好きだからな。
そうで、黒あんにはいちご、
うん、
白あんには何でしょう。
シャインマスカット。
あそれも美味しそうだな。バンペイユですね。
は最高なんだっけ。なんかおしゃれすぎる。
めっちゃ美味しいです。
バンペイユか。
そうそうそうそう、
ちょっと皮のね、
そう
白皮のほろ苦い。
ほうらくまんじゅうわかります。
あ、熊本、あれ、
そうそうそうそう、うん、熊本、
鹿児島、熊本か、
熊本にあの本店があるのかな、
うんうん、
で福岡でも買えるんですけど、
うんうんうん、
ほうらくまんじゅうの黒あんにはいちごを 薄く切ったものをね
スライスして
挟む。
へ
で白あんはぜひバンペイを挟んでやってみてください。
何それ、やってみます。
最高です。
ありがとうございます、はい、ちょっとじゃあお話が尽きないんですけれどもね、
はい、
あの自炊お悩み相談室、うん、早速進めていきましょうか、
はい、
というわけでまず一つ目のお悩みです、東京都在住の平野咲子さんからお寄せいただきました、
はい
はい、私は料理をするときにとにかく注意力散漫で、例えば醤油だと思って入れたらナンプラだったり、そうめんをシンクにぶちまけたりと散々のあまり自分が嫌いになってしまいます、
はい、
料理に向き合う心構えとして大切なことは何でしょうか。
料理に向き合うのに大切なのはですね、やっぱりね集中力ですよね。この本の中でもね、あのそれはがっつりあの書いてるんですけど、
集中力、
集中したら醤油をナンプラと間違えない。
うーん正解本当ですよね。
そうですよね。
でも最近のあのスクイーズできる、
分かる、
そう
紛らわしい、
紛らわしい、あれ、
そう、もうね、触っただけで分からなくなってるもん。
そうなの、今の世の中この時代ね。
そうなんです、うん、そうなんですよ。でもねナンプラーはねちょっとねパリッパリしてるからね、よく
分かる。そうなんで知ってるの。そうなんで、そうなんです。
醤油はもうちょっとで、ね、こう柔らかかったりするんですよね。
そうだ、そこの解像度大事ですね。
うん、それもこう指先に集中すると、
集中か、
うん、集中するのはですね、うんうん、もうとにかくねよく見ることなんですよね。
なるほど、
まあ、見るに限らず嗅いだりとかね、いろいろあるんですけどね、
うんうんうん、
だからなんでしょうね、どういう状態になってるかをちゃんとこう確かめながら進めていくということですかね。
あ、でもそれすごい声を聞くというか、
うん、
私あのすせチャンネルの、うん、ピーマンの油虫、うん、
油虫、はいはい、
あれやってる時に、うん、あ、このタイミングだっていうのが、うん、動画を見ながらだと分かったんですよ、
はいはい、
なんかできたっていうのが、
うんうんうん、
なんかピーマンが自分からできたよっていうのをなんか言ってくれてるのが分かった瞬間があって、うん、そういうことなんですかね。
そうですね、そう、うん、まあ、見てれば本当にだから分かるってよく言うんですけど、うんうん、焼肉とかもね、
うん、
そうなんですよ。だいたいね、こう友達と行くと、うん、
焼肉全然分かんない、
分かんないでしょ、うん、だから自分がだいたい焼く係になるんですよ、うん、まあ、必ず
焼き師、
そう焼き師になるんですけど、なんでその裏返すタイミングが分かるのって言われるんだけど、うん、見てれば分かるじゃんとしか言えないわけ。
いや焼肉分かんないわ
見てれば分かるはず
なんだ。本当ですか、うん、私もう異常に何回もやっちゃう、
何回も返しちゃうタイプ、うん、もう一番ダメなタイプそれ。
ごめんなさい、照れられちゃう
それもったいないですよね。
じゃあ例えばカルビ焼くとき 何を見てるんですか。
表面
、
うん、表面と、うん、あともうそもそも、うん、その焼いている道具を見る。
道具、
うん、
道具変わらんやん。
いやもう炭とかさ、ほらガスとかさ
そうですね、
そうあるじゃないですか。あ、
そう火の状態をってことですか。
そう火の状態と、うん、この鉄板のどこが一番熱いかとかをなんか考えて、
なんか燃えてるとこに置いちゃうとりあえずダメなんだ
そうだからどこが一番熱くなってんのかなとかね、なんかそれを考えておくとなんか全然違いますよ多分。
マジですか、
うん、
わかんないな。
だいたいほら鉄のなんていうんですか、焼肉屋さんによくある鉄板のグリル系のやつだと、
うんうんうん、
ほら外周が一番熱いですよね、火が一番そこに当たってるから。
言われてみれば、
で真ん中の方が、うん、多分柔らかく火があるから、
うんうんうん、
だからこう肉の切れてる厚みを見て、
うんうんうん、
熱い側をその火が強い方になるように向きも、
そんなコントロールあるんですか
そう
すご
結構そのぐらい自分結構見て焼いてる。
めちゃくちゃ神経質ですね。
そうだからもう、ね、焼肉屋さんに行くと、うん、もう焼き方が異常すぎて、うん、なんかお店の人にこうだいたい変な人だなって思われちゃう。
サイコパスですね。一個だけ質問したいんですけど、はい、ネギが乗ってる炭焼とかあるじゃないですか。
あるね。
もう私全部落下事故でボロボロにこうなんか焼き焦がしちゃうんですけど、あれどうしたらいいんですか。
わかります。あれはね、うん、ちょっとこうどかして焼いた方がいいかも。
あ、一回、
うん、肉だけ
一回退出させて、うん、肉だけ焼いて、
そうでそのねネギを、うん、これねあの焼肉屋さんで教えてもらったテクなんですけど、
うんうん、
そのネギ部分はね、うん、なんていうのグリルのね、うん、縁に置いとくわけ。
何それそんな そんなコーナーあります？ うちのコーナー、あの穴になってないところ。
そうそうそう、穴になってないところ、側に置くとこうね、あの真ん中の熱でね、ほんのりでこうチワチワ温まるんですよね。
チワチワ焼き、
そう
チワチワ焼き出た。え、てかそこをフィールドだと認識してなかったです。
そう、私全部フィールドだから焼肉は。
マジか、そう天才だ。え、ちょっと焼肉会やりたいですね。実際お店行って焼いてもらいながら、ね、先生に焼肉を伝授してもらったやつやりたい。今度やりましょう、うんうん、はい、ちょっともう第1質問目からもう
すごい
大暴
投
の
大暴投してますけど
最高な感じなんですけど。はい、なんかちょっと心構えは少しなんか実感したんで、ちょっと2つ目のお悩み参りましょうか、うん、
はい、
東京都在住の平野咲子さんからのお悩みです。
すごいですね、平野さんね。いっぱい質問くださってね、
はい、採用されまくりなんですけど、はい、私は死ぬほどサラダを作るのが下手です、はい、いつもべちゃっと3日間お風呂に入ってない人の頭みたいになってしまいます。はい、先生流のサラダの作り方のポイントをお話しいただきたいです。
サラダですね、
はい、
サラダね。どういうサラダですかね。葉っぱのやつ。
葉っぱの、私だいたいサラダちぎるの嫌なんで、うん、あのリーフサラダのセットのやつ買っちゃうんですけど、うんうんうんうん、あれを、うん、まあ、洗って、うん、ドレッシングかけて、うん、食べるともう死な、ベチャってなる。
そりゃそうなるわなっていう感じです
よね。なるわななんですね、うん、どうしたら。
まずね、もうサラダはね、あれですよ、うん、水をちゃんと葉っぱに戻してあげないと、あのこうシャキッとならない、
ね、水を戻す。
そうだからもう冷たいお水の中に、はい、あの買ってきたらもう葉っぱポイポイ入れて。
やっぱそれ大事なんだ。
そうで、まあ、30分ぐらいね、あの入れといてあげると割とね葉っぱがこうシャキッとしてくるんで。
なるほど。え、それってリーフサラダみたいな、うん、ペラペラのやつでもそうなんですか。
ペラペラでも、うん、やった方がいいです。
あ、そうなんだ、うん、
でね、サラダの葉っぱをなんかよりこうパリパリに美味しくしたかったら、うん、それの水を一回切って冷蔵庫に入れるんです、うん、そう、水を戻してね、水を切った葉物をね、うん、冷やすとすっごいパリパリになる。
それなんかモスバーガーに書いてあった。
あ、本当？
なんか2度にしろみたいな、なんかわかんないけど2度にしろ、レタスは2度にしてますみたいな。
うん、でもね、そうだと思う。
へえ、
うん。なんかあらかじめそれを、うん、あの作っとくとすごい簡単なおけサラダ作るのが、そこのタッパーから葉っぱを取ってやればいいだけ
なん
でしょ。
そんな下ごしらえっていうか、そんな助走が必要なんですね。
そうですね、助走があるとまあ美味しくなる。
へ、うん、まずは1ポイント。
そう、まずは1ポイント、
はい、
で、ドレッシングってどういうやつですかね、うん、
ジョジョエンドレッシングです
。まあ間違いないですよね。ジョジョエンドレッシングは美味しい。
あれ多分肉食べたいのに肉食べてる錯覚が出てきます
ね、うんうん、そうですね、
すごい貧乏料理。妄想料理みたいな。
そうですね、ドレッシングでもいいんですけど、うん、あのうちはですね、この本にも書いてあるんですけど、うん、もうオリーブオイルと、うん、まあ、オリーブオイルじゃなくてもいいんですけど、うん、美味しい油と、うん、酸味になるもの、うん、ビネガーとか、うん、レモン汁とか、うん、とあと塩。
やっぱりその市販のドレッシングじゃなくて、うん、っていうのは何か理由があるんですか。
市販のドレッシングはね、うん、あの何食べても同じ味なんですよね。
均一ってこと。
基本的に。そうそうそうそう。
あ、めっちゃわかる。
そうで、あのボトルの状態ではこううまく分離してるんですけど、うん、ちゃんとこう混ぜないと上の方しかかかんないじゃないですか。
そうですね、油。
そうだよね。油かけるみたいなやつなんで、うん、しっかりこう混ぜてかけると、
はい、
なんかこう均一な味のものになっちゃうんですよね、すべて。
均一は NG ってことなんですかね。
そうです、
うん、
あの均一じゃない美味しさの方がね、こう食べてて飽きないんですよ。
わかる、
うん
うん、
なんか濃いところとか薄いところとか、うん、なんかここは結構酸っぱいなとかね、
うん、味のデコボコというか。
そうそうそうそう、うんうん、そうですね。
ムラがある方がいいんですか、
うん、
なるほど。
なんかムラを作るために自分はもうまず最初にオリーブオイルをかけて一回あえて、うんうん、オイルでこうコーティングしてあげると野菜から水が出にくくなるんで、なんかそれもあの、まあ、ポイントの一つですよね。
あ、なるほど、
うん、でそれからビネガーを入れて、うんうんうん、で塩を振って、で塩もね2段階なんです。
え、 本当に そこにもレイヤーあるんですか。
そうです。塩はね、はい、サラダに、ね、2段階が美味しいですよ。っていうのはね、あの、うん、下味と上味みたいな話なんですけど、うん、あの細かい塩でこう全体をこう和えて、それはこうだからムラがなく全体に行き渡る薄い塩味のベースを作って、うんうんうん、で、お皿に盛った後にあの結晶塩をね、
ちょっとこうそうやって使い分けるのか。
そう粒の立ってる塩をかけてあげると、ぼんやり塩味がちゃんとついてるところの中で、うん、さらに味の起伏が作れるんで、
あアクセントに、
そう結晶塩だけだと全然味がないところとかできちゃうから。
確かにそうですよね。
そう
なんかいきなり爆撃されたみたいな塩に何もない。
そうなんですよ。
あめっちゃ勉強になる。でも私最近やっとドレッシング自分で作る方が美味しいって気づいてやり始めたんですけど、うんうん、めっちゃ乳化させてました。
あそうですよね、うん、まあ、乳化させるのも、まあ、あのフレンチドレッシングとかね、そういう作り方のが美味しいと思うんですけど、はいはいはい、イタリアって、うん、面白いことに、うん、そのフランスとイタリアの、ね、大きい違いっていうのが、うんうん、あのサラダを頼んだ時に多分一番わかると思うんですけど、フランス料理ってあのクリューディテみたいに、
うんうんうん、
こう綺麗に割とこうちゃんと処理された野菜が盛り合わさって出てくるイメージですよね、
はい、あクリューディテ一応説明していただいていいですか。
なんていうんですか、茹でた野菜をなんかこうそれぞれね、うんうん、あのきちんと、うんうん、あの炊き合わせみたいな感じですよね、うんうんうん、日本の和食でいうといろんなこう味をちゃんとつけたものとか、うん、まあ、茹でたもの生のものをこう綺麗に組み合わせて、うんうん、出てくる、まあ、サラダっていうのかな、
ね、
あのそういうものなんですけど、あのイタリアでねサラダ頼むとね本当にね、うん、葉っぱしか出てこないから
もうただありのままの、
そうただの葉っぱがお皿に乗って出てくるんです、うん、でテーブルの上にオリーブオイルとビネガーとあのバルサミコだったり塩とかがこう置いてあって、
そうなんだ、
そうもうねてめえでやれなんですよ。
ふける。
そうだからそのね食に対する姿勢の違いみたいなのも面白いんですよね。
面白い。
そう出されたものを食べるか、うん、それともあの自分で今日はあの酸味をビネガーにしようかなとかね、あのバルサミコでやろうかなみたいなね、
そう鍛えられるわ。
食べたい方向を自分で決めていくのがこうイタリアのサラダっていう感じ。
じゃあなんか日本みたいに何十種類もドレッシングがスーパーに並んでたりとかしないってことですね。
多分ね、うん、あると思うんだけどちょっと見てないわ、
うん、あそうなんだ
そうドレッシングを買わないからちょっとわからないんですけど、
逆にめっちゃ便利みたいになったら面白いです ね
ありえる。
なるほどね、うん、いやめっちゃ勉強になりました。
そうなんですよね。
すごいな。ちょっとなんかせせしと話してたらなんかいくらでも話が広がるから。
広がっちゃう、
はい、面白すぎるんですけど、じゃあちょっと3つ目のお悩み参りましょう。
はい、
またまたまたしても東京都在住の平野咲子さんからのお悩みです、
はい、
私はブスなスープしか作れません。具材はグズグズ濁った絵の具のような雰囲気の料理になってしまいます、うん、美味しいスープを作るためのコツがあれば教えていただきたいです。
美味しいスープですよね。
はい、
スープって何が難しいんですかね。
なんかね、
うん、
まず固定観念なんですけど、うん、なんか出汁を入れなきゃいけないと思ってる。
あ、うん、なるほどね。
なんか出汁か、うん、まあ、ブイヨンか、
うんうん、
なんかそういうものを鶏ガラスープか、
うんうんうん、
なんかそういうベースをまず作って、
はいはい、
そこに具材を入れていくんだけど、うん、だいたいなんか気づいたらグズグズになってます
煮すぎってことかな。
そうなのかな。
煮すぎっていうことでもなんか味がグズグズになってるってことかな。
野菜を入れるタイミングとかが全然分かってなくて、
はいはいはいはい、
しかもなんかスープってとりあえず、うん、なんか入れとけみたいな感じになっちゃうというか、
うん、
なんか見張ってられないというか、
はいはいはいはい、
で見張ってられなくてもなんとかなるみたいな気持ちのその怠慢もあって、
まあ確かにね、
そうなんかグズグズのよくわからん、なんか
生
姜と鶏肉とかなんか煮えてるぜみたいななんか感じのスープになっちゃうんですよ
なるほどね。はい、スープはねもっとねシンプルに考えてよくって、
はい、
要は水で何かを煮て、
はい、うんうん、
塩で味をつけたらもうスープなんですね。
シンプル。
そう。
シンプル。
それがもうスープなんですよ。
でも先生
はい、
私一回そういうレシピで、
うん、
なんかナスの中華スープみたいに作ったんですけど、うん、そこにその鶏ガラスープ入れんなみたいな、 もうナスの味引き出せみたいなやつだったんですけど、
結構シビアだね。
そう、本当シビアだったんですけどお湯になっちゃったんですよ。
うん、ナスはねあんまりこう味が出にくい野菜だからね、淡白
がね。あ、じゃあ間違えちゃった、その入門として間違えちゃった私。
でも、はい、あ、ナスだけでやるんだったら、うん、まあ、ナスは茹でるとかよりも蒸しておいとくと、うん、ナスってすごい水が出てくるの分かります。
分かります、
うん、だからそれをスープにするっていうのは、まあ、絶対美味しいよね。
なるほどね、
うん、ナスを茹でるのはちょっとハードル高いですね。
え、じゃあその食材から煮出したもので塩で整えるだけでいいという、
うん、
本当に
本当に。
え、例えばどんなスープを作ればいいですか？
例えば、
はい、
ね、あの一番最初の本で書いてるやつがあるんですけど、うん、じゃがいものスープっていうのがあって、じゃがいもを、
うん、
あ、これは咲子ちゃん底辺だからやったことあるかもしれない、
はい、
茹ですぎてグズグズになったことないですか？
なりまくり、
なりまくってますよね
なりまくり
私ね、あの茹ですぎてグズグズのじゃがいもすごい好きなんです。
肯定してくれるの？
そう、
ありがとうございます
である時、うん、自分もじゃがいもを茹ですぎて、はい、グズグズになっちゃったんだけど、うん、あの芋が溶けてるそのお湯がもったいなくて、うん、飲んだらすごい美味しかったの、芋の味がして。
何それ、失敗からすぐ発明しちゃうタイプの天才だ
そうそうそうだから要はそういうことで、野菜を茹でると野菜の香りがいっぱい出るんですよ、お湯に。
そうですね、
そう、うん、でそこにこ うまく塩味を、まあ、何でもいいんです。 塩じゃなくてもいいわけ、醤油とか、まあ、ナンプラーとか入れると絶対美味しくなっちゃうんだけど、
うんうんうんうん、
そういうね、あの塩分を加えて、
うんうん、
あと、まあ、なんだろう、風味付けに、うんうん、だからそこにハーブとか入れるわけですよね。そうすると
なるほど、
もう香りもあるし具も入ってて、うん、味のついたスープができる。
でも水分、塩分、具、風味、
そう、
その4つを抑えれば。
そうです。
へー、
だからじゃがいも茹でる時にね、うん、そう、あのローリエ入れるんですけど、
あ、おしゃれ、
ローリエとかセージとか、
うん、
そうするとね、あの香りが出て、
それでいいんだ。
そう、それでいい。
え、なんか私いっぱい肉を入れなきゃとかだしも入れなきゃみたいな感じで
ね、だから物足りない人は、まあ、お肉もちろん入れてもいいんですけど、
うん、
お肉を入れなくても、要はそのね、茹でた野菜が美味しく、あのゆで野菜のやつ見ました、せせチャンネル。あ、
見ました。
白菜か、
はいはい、
白菜とか、あのブロッコリーのやつも、まあ、茹でてるかな、
ね、
うんうん、そう、あれね、あのイタリアでね、ゆで野菜の美味しさにこう目覚めてるんですけど、
うん、
私はそうね、茹でただけで美味しくするのってすごい難しいというか、
うん、難しく感じちゃう。
ゆで野菜がごちそうになるって、まあ、誰も思わないわけ。
思わない。
そう、
うん、
でもイタリアってその肉料理とかを頼むときに付け合わせで、あの野菜のメニューがちょろちょろ書いてあるんですよ、うん、でそこはね、もう野菜の名前しか書いてなくて、
うん、
もうじゃがいもとかキャベツとか書いてあるんだけど、うんうんうん、あのそれを頼むともうね、茹でただけの野菜が出てくるわけ。
へ
ー、もうさ、あのサラダの時みたいな感じで、
うんうん、
え、こんだけみたいなのが出てくるんですけど、うんうん、それにテーブルの上に置いてあるオリーブオイルとかをかけて、
うん、
食べるとめっちゃ美味しいんですよ。
なんですか、 そんな魔法みたいな。
で、なんで美味しいんだろうってもう何年か分からなかったんだけど、野菜自体が美味しいんだなとかね、
うん、
あの思ってたんですけど、
うん、
違うんですよ、茹でる時の塩加減だったんですよ。そう、
うん、
だから茹でる時の塩加減をバッチリ決めると野菜も美味しくなって茹で汁も美味しくなるんですよ。
それを身につけたい。
そう、
うん、
だからそれができると、もうだから野菜を茹でれば美味しくなるということだから、
やっぱ
スープができるんですよね、それでね。
そうですよね、結局ね、 そこに水分がね、
そうそうそうそう、
あればスープになるという。
そう、
あ、なんかめっちゃ整理できてきた、
うん
うん、
だから茹だった野菜が美味しいというのはつまり茹で汁も美味しいということなんで、
っていうことはその肝に塩があるという。
そうですね、だから塩はかなりシビアに決めないといけないんだけど、
それ私ちょうど4つ目の質問で平野咲子からいただいてるんですけど、うん、あの4つ目の質問させていただいていいですか、
うんうん、
はい、それでは東京都在住の平野咲子さんからの4つ目のお悩みです。はい、私は塩と仲良くなりたいです、
うん、
いつも最後に強く入れすぎたり入れなさすぎたりしてパッとしなかったり後悔したりバチッと決めることができません、
うん、
いかにして塩との距離を縮められるのか教えていただきたいです、
うん、塩ですよね。
うん、
あの一回インスタでこう質問箱みたいなのをやったんですけど、
うん、
その時になんか、うん、 とにかく美味しい調味料教えてくださいみたいな、
あ、なるほど、
質問があって、
はい、
もうね塩ですねって答えちゃったんですね
塩でしかない、
もうね塩が万能すぎて、
そうなんだ、
だって塩入れて、うん、甘くなることがあるじゃないですか。
そうです ね、
ね、今食べてる亀十のどら焼きのあんことか、
まさに
ね、
うん、
なんか塩ってもう絶対欠かせないんですけど、
うんうんうん、
塩でねいかようにもまあなるんじゃないかなと思ってて、
うん、
で大体こう先生と同じにならないんですとかね、味がぼんやりしてっていう人はね、
うん、
塩が足りてないだけだったりするんですよね、大体ね。
でも攻めすぎるとそれはそれで食辛くなって、
そうしょっ辛くなる、だからその手前で止めなきゃいけないんだけど、
うんうん、
それはもう集中するしかない
やばい、今突き放された最初の回に戻りましたね
そうですね、
そっか、
うん、
でもそれやっぱ経験なんですかね。
経験ですよ、料理はやっぱり、
うん、そうですよね、
そう経験を積み重ねていくしかないんでね。
そうですよね、
うん、
でもなんか私すごいそこもいろんな壁があるなと思ってて、
うん、
1人前のパスタが美味しくできるのに、うん、2人前になった途端に味が迷子みたいな、
ああ、
多分塩なん、
そうですね、うん、それはパスタはねでも結構難しいからね、人数増えると、
そうなんだ、
うん、
めっちゃ難しい、
難しいですね、自分もパスタをこう大人数分作るのは結構苦手。
え、本当ですか、
うん、
先生にもそんなウィークチャームポイントがあったんですね。
そう
そうなんですそっか、
うん、物によるかな。
え、この塩 とかっていうそういうもうあのそういう銘柄が入るの禁止ですか。
いや、あの別にいいと思いますよ、あの、うん、美味しいと思う塩を使えばいいと思ってるんで、
うんうんうん、
あのうちもどういう塩を使ってるんですかって聞かれるんですけど、
うんうん、
うちはもう普通のゲランド の、
うん、
あのよく売ってる、
うんうんうん、
グレーがかった色のね、
うんうんうん、
あの塩を基本的に使ってますけどね、
なんでゲランドの塩を使われてるんですか。
どこでも売ってるから。
あ、なるほどそっか、それがブレちゃうと味が決められないから。
そう、
なるほどね、
うん、パスタの茹で汁とかは結構みんなギョッとして見てるかな、
うん、あ、そうなんですか、
うん、
でもなんかいろんな先生のレシピとかでも 1% の人もいるし、うん、0.8% の人もいるし、うんうんうん、
いますね。
なんか先生はどんでくらいなんですか。
ね、パーセント測ったことないんですよね。
もう先生
食べて決めるって感じ
そっか、
食べて決めるのと、あと特にパスタだと、うん、その後どうするかなんですよね、
うん、確かに
ね、だからソースとどのぐらいなじませるかとかね、
うん、
その後にあのやるソースがトマトなのか、
うん、
カルボナーラなのかとかでもね、うん、結構変わるしね、
うんうんうん、
だからまあパスタはねちょっと難しい例ですね。
そっか、うん、豆ご飯は
豆ご飯はね、うん、あの強めが美味しいです絶対。
そうなんだ、
うん、
ガンガン入れてく、
結構入れてますよ。
へ
あ、この本は書いてあるかな。
あ、でも書いてある、季節になると必ず作大好物の豆ご飯。
そう、でもね量が書いてないでしょ。
あ、書いてある、米5合に酒 40cc
塩。どこに書いてある、もう自分の本なの分かってない
全部忘れちゃう。どうなってる、
P17
ですね。
あ、なるほど、
もう信じられないから、お仏壇に備えるくらいのサイズ
で、
てんこ盛りの豆ご飯の写真が載ってますけど、
書いてある書いてある、うん、そうですね、米5合に対して塩小さじ2なんで、あの見た目的には結構入ってると思うんですよ。
結構入ってますね、うん、パラパラどころじゃないですよね。
どころじゃない、そう
ザって感じですね。
そう
そ
う
か、
うん、
攻めていけ。
そう、このぐらい入れないとね、グリーンピースの甘さが感じられないんです。
あー、なるほど、
うん、そう、だから甘さを感じるために塩を入れるってな、面白いものですね、塩ってね。
不思議、
うん、
なんかね、幸せになるために試練を与えるみたいな感じなんですね。スイート&スパイスですね、
うん、
そっか、ちょっとやってみたいと思います。
はい、
きつめにガンガン、もう逆に食カレーくらいで失敗しながら減らしていくくらいの感じでいった方がいいんですかね。
いや、ダメだと思います。
ダメですか、どうしよう、私
戻ら、あ、塩は、ね、入れたら戻せないからね
そうですよね、
うん、あの少しずつ味を見てちゃんとやってください
そうなんですよ、塩って一回入れすぎたら不可逆だから。
そう、
もうそれでめっちゃ一生懸命グラタン作ったのに最後塩入れすぎて死んだとかマジあるから、
ね、
うんうん、あ、
グラタンね難しいですよね、うん、いろんなものが組み合わさってるより難しい、ね、
そっか、だからそういう難しい組み合わさってよりやめろ、
うん、スープが一番ね、
スープから勉強します、
うん、いいかもしれないですね、
はい、ありがとうございます。味な副音声ボイスオブフードという わけで、今回は、セセに料理のコツを教えてもらうセセの自炊お悩み相談室、お届けしてきましたけれども、ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう話尽きなさすぎて、
そうですね、
ちょっと一旦カットっていう感じで今回後半にまた行きたいなと思うんですけれども、はい、ちょっとこれならなんか美味しく作れるかもっていう今希望を抱いてます。やっぱまずは集中力ということで。
そうですね、
わかりました。やっていきたいと思います。
はい、
はい、次回は、ちょうどクリスマス時期の配信になるということで、なんとですね、セセにクリスマスコースのレシピを一緒に考えていただきたいと思います。
もうえらいことになりそうです。次も
えらいこっちゃ、はい、クリスマスパーティーの献立マジどうしようと悩んでる皆さん、これさえ聞けば100点満点真剣ゼミ的な有益情報をお届けしていきたいと思います。
はい、
というわけで平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。